ジローが中学校へ進学できたのは次のような顛末によるのだった。彼が中学校に進学を希望したことはおじたちばかりでなく近所の人々にも大きな話題を提供した。おじたちは次郎の将来について憂慮したが、近所の人々は皆次郎の拙い愚かさを笑った。諸村では中学校へ進学することが滑稽なことであり不可能なことであるが、次郎が真面目腐ってそれを希望し祖父を怒らせたことが大人には笑い話にして尽きない面白さがあったようだ。しかし次郎は一心に神に祈っているだけでは不安になりだした。間もなく小学校の卒業である。中学校へ入学しなければ小僧に出されてしまう。急いで中学校へ入学手続きをしなければならないが、入学するには金がいるという。金さえあれば祖父も入学を許してくれるだろう。そう少年らしく簡単に考えて、それまでのようにただ中学校に入学させてくださいと祈っているのでは足りないことに気がついた。中学校に入学するのだから紅を授けてくださいと祈るべきであると知った。そして毎晩座敷のお社の前で必死にそう祈った。祈りは今まで必ず聞かれたが、神が善を授けるのはお社の前の三方の上であろう。そう考えて毎朝朝早く起きるなり三方の上を見た。三方にはいつも異変がなかった。神はどこにいるのであろうか。神はいつも見守ってくれていると小さい時から聞かされてそれを信じているが、どこから見守っているのであろうか。天からに違いなかった。そう考えたからというもの、暇さえあれば狩野川岸に立った。西は河口が広く開いて海が覗いている。海岸は邪魔津と呼ぶ数本の形の面白い老将が見えて、皇后様のおなりになる風光明媚な場所で、邪魔津の上に富士山がそそり立っている。狩野川もその辺は川幅が広くて、いつも満々と水を張っている。こんな美しい空から神は見守っているに違いないと天を見上げるのだ。神様、お金を落としてください。そう必死に心の中で絶叫し、紙幣が落ちてくるのを待った。毎日待った。空は晴れている時もある、赤く焼ける時もある。雲が西方から盛んに走る時もある。風がうなり去る時もある。しかし紙幣は降ってこなかった。空の変化、雲の佇まいに神の啓示を読みたかったが、どんなに努力しても神の啓示が読み取れなかった。そして貧乏が不幸だという大人がだんだんわかる気がした。ある夕、絶望して川岸で空を仰いでいると、あの八谷さん近づいた。次郎ちゃん、元気がないな。中学校へ行きたいんだって？おじいさんやおじさんに頼んでも無理だ。お父さんに頼みなさい。きっといい方法を探してくれるよ。兄さんを中学校やっているからね。お父さんは教会のお祭りの前日に行けばきっとうちにいるし、誰にも会わないで済むよ。うちは知ってるね。お祭りの前日っていつですか？11日さ。だけれど、うちの人には内緒だよ。兄さんは中学校へ行ってるの？
行ってるとも、
次郎ちゃんは知らなかったのか。兄が中学校へ行っているということは、次郎の胸を膨らませた。父や母が嫌いで会いたくはないが、兄を中学校へ進学させているならば、訪ねて頼めば、きっと自分にも進学の道を講じてくれるだろうと期待が持てた。11日前に県から紙幣を授からなければ、嫌な両親の家へ内緒で行かないで済むからと、それからも黙って必死に祈った。その表情は、何かを思い詰めたようにいつも緊張して無口になった。しかし11日の朝になっても祈りは聞かれなかった。そして彼は最上級生として村の学童の一部を村の入り口に集めて登校しなければならなかった。学校でも落ち着かなかった。今日父を訪ねなければ、来月ではもう遅いが、中学校に進学できないと思うと、老弁を我慢しているように体が震え出した。先生の声も耳に入らなかった。弁当の時間に思い切って早退を願った。弁当を持って通学できない季節であったが、担任の先生は弁当を持っていないことで、理由も聞かずに早退を許した。次郎は西山先生について行った田んぼの中の一本筋の王冠をただ走りに走って小成橋まで出た。橋を渡れば沼津で、おぼつかない記憶をたどって繁華な町を恐る恐る駅と思しき方向へ歩いた。駅の汽車の煙が見えて、やっと目印の小間物屋を見つけた。そこを右に曲がれば、お城の埋め立て地まで細い一本道である。小走りして竹垣囲いの教会の前へ出た。初めてその門をくぐったが、さて両親はどこにいるのか。回廊の前に立って見回した。右側に小さな長屋があって、長屋の前には張り板のようなものを日向にたくさん立てかけて乾かしてあるが、人影はない。街道前でごめんくださいと声をかけると、障子が開いて黒い八の字ひげを置いて目の大きな人がじっと彼を見た。その人は袴を履いていた。お父さんはいますか？森次郎ですけれど。
ああ、次郎君か。お父さんは今朝小田原から帰ったよ。上がんなさい。
そう言いながら中へ入ったが、代わって父が出てきた。同じようによれよれの袴をつけていた。
上がれと言われて上がったが、山陽順上三四十畳式の広い座敷であった。座敷の向こうは同じくらいの広さの磨きたての板の間の紙床で、そこに祭典用の太鼓や鐘など楽器が並び、その正面が祭壇で、大きなお社が三つ祀られて、三方の上にたくさんの供え物をしてあるが、神経が鈍く光っていた。あそこに神がいるのだろうと心が締まった。
何の用があったね。中学校へ行きたいです。
そう答えると、次から次へ言葉がほとばしり出て、小学校を出てからのことについて家で問題にしていることや彼が希望していることなどを よどみなく話した。父に話しているというより、正面の神経の後ろに鎮座している神にすがるつもりだった。父はびっくりした表情で聞いていたが、
お前は三吉に育てられた。私の子ではなく、三吉の子だよ。
今になって中学校をやってくれとは三吉に言えない。その上私にも援助する力がない。お前の将来は三吉に任せているからな。兄さんは中学校へ行ってるんですか？
そうだよ、学費を出してくれる人があって。
僕にも出してもらってください。
さっきも話した通り、お前は小さい時に蛾乳洞に置いてきた。その時にお前は漁師になると決まったようなものだよ。三吉はそのつもりで育てたのだからね。
これが父かと憤りが小さな体にたぎった。睨みつけていたが黙って立ち上がった。
今にお母さんも帰ってくるよ。兄さんも
帰るからゆっくりしなさい。誰かが送っていくからね。
その言葉も耳に入らないように学用品の風呂敷包みを抱えて下駄を突っかけるなり外へ飛び出た。
父が呼びかけたが一目散にかけて振り向きもしなかった。
声は出なかったが涙に顔が濡れて泣き叫んでいた。
この時自分には父がないと全身で知ったようだ。
二三日ほうけたようにぼんやりしていた。その間に少年らしい想像が生まれた。自分を小さい時に捨てて故郷を去った親は停車場裏にいたあの人ではなく他にどこかにいるのではなかろうか。自分の親ならばあんなに冷たく跳ねつけるはずはない。
そう思うことで悲しみを耐えたが本当の親を探さなければならないとまた少年らしい決意をした。
小さい頃自分の子供になれと言って高く抱き上げて父とこの印だというように50銭銀貨を2枚も握らせた東京の人があった。その人は確かに父の匂いがした。好きだったが迎えに来なかった。
あの人ならば一生懸命頼めばきっと中学校をやってくれるだろうとふと気がついた。
あの人のいた家へ行って頼んでみようと決心して学校の帰りに記憶を頼って行ってみた。
神かぬきの大稲葉という屋敷の前だったと覚えていた。
大稲葉という家はすぐに分かった。
その屋敷の前に竹の垣根で囲まれたあの人の家があった。
くぐり門を押してみた。
すっと開いて見覚えのある庭が見えた。
喜んで恐る恐る入った。
右側に屋根のある井戸端があった。
あの人はそこに立っていて次郎君来たかと迎えてくれたことを思って近づいた。
あのみかん畑の方からおばあさんが出てきて
何の用ですかと微笑みかけた。
あのお父さんは
と言いかけて言葉が出なかった。
おばあさんと思ったのは恐ろしそうな乳母で小さな猿を抱えていたがその子猿が今にも飛びかかりそうな身構えをした。
その背後から小さな子供が出てきた。
びっくりして
違いました
と言うなり門の外へ逃げ出した。
大稲葉の防風林のところまで走ってようやく納得した。
あのお父さんだと思ったのは夢に見たことだと
失望して寂しい誇りのある牧島を通って家へ帰りながら2、3年前に美しい筆入れをくれた母
浜のうちのおじさんに頼むより他にないと考えた。あのおじさんは文会議員だから、文会議員さんだから、自分の希望を分かってくれるだろうと。翌日は日曜だった。朝早く浜へ打ち上げられる材木片でも拾うような様子で、家を出て浜のうちの方へかけていった。浜のうちは我が家と違って大きな構えで、二郎は臆したようにためらった。小堀の少女が気づいて、外れの二郎ちゃんですね。お入りなさい、と言って、入り戸から土間に入れてくれた。外から障子を開けると、台所のいろりの横座に、炭火を前にしておじさんが座っていた。おばさんもいた。二郎くんだな。当たりなさい、とおじさんが優しく声をかけた。おじさん、お願いです。僕、卒業です。うちでは漁師にならないのなら、町へ小僧に行けと言って、呉服屋や玩具屋に頼んでいます。僕は漁師にも小僧にもなりたくないです。勉強して、お国のためになる人間になりたいんです。それには、まず中学校に行きたいです。神さんにも散々祈ったけれど、今のところダメです。それで、おじさんにお願いです。僕が中学校へ行きたいのは、と、一人考えていたことを熱心に話した。わかったよ、次郎君。先日校長先生に会ったら言ってたよ。君を中学校へやらないのは惜しいが、中学校へやらないなら高等へやって将来小学校の先生にしたいが。そう言いながら立ってきて頭に手を置いて、自分も君を中学校へやりたいが、君のおじいさんは陰謀だから、自分が助けたとわかれば悶着を起こして君を中学校へやらないに決まっているからな。それでいい考えがある。さあ、上がりなさい。君のところにはもう餅はないだろう。おばさんが安倍川を作る間上がって、今君が話したことを手紙に書いてみなさい、と言いながら次郎を書院へ案内して、机の上に紙と鉛筆を用意して、A さんと N さんの2人は元君の家で世話になって成功しているから、きっと君を助けてくれるからね。2通同じ手紙でいいから、できたらあちらへ持ってきなさい、と言い残して出て行った。次郎は一生懸命で書いた。2通書き終わって、それを持っていろり端へ行った。おじさんはその場でそれを読んでいった。文章も文字もよくできているよ。自分も依頼状をつけて出そうね。2週間待つんだな。これで失敗したらおじいさんと喧嘩になっても自分が中学校へやるからな。こんな場合、白おじさんが生きていたら助かるのだが。次郎はおばさんの作った安倍川餅をごちそうになって頼んで帰った。どこで遊んでいたかと叱られたが悲しくなった。それから二人の返事を毎日待ったが、いくにしまっても返事が来ないで3月になった。やはり神も中学校を諦めようというのであろうかと絶望して川岸に佇んだ。浜のおじさんにもう一度頼もうかと思った。ある西風の激しい朝、学校へ出かけようとして家を出た途端に、郵便配達員が、森次郎さんってお前だって、書き留めだよ、と封書を渡した。書き留め？ 認めがいりますよと言われて急いで家へ駆け込んだ。封書は横須賀にある海軍の軍人内藤さんからだった。次郎君、今日立派な手紙を読みました。3元の為替を封入します。中学校を受験しなさい。入学したらばこのように毎月3元5年間為替を送ります。これでは足りないだろうが、不足分は神様が助けてくれるでしょう。入学を祈ります。軍艦で出動していて返事が遅れたが、手続きは間に合いますか。手紙を読むなり大至急為替を送るのです。遅れてごめんよ、内藤生。為替なるものを初めて見た。これで中学校に入学できるのだと思うと、手紙を握ったまま話し合い学校へ駆け出した。天も地も彼のために回っているようで、西風までが背中を押して走らせた。息を切らせて教員室へ入り、担任の先生の机の上に手紙を置いて荒い息をついていた。ん？なんだ、次郎？と先生は問いかけたが、声が出なかった。先生は手紙を読んだ。お前、中学校へ行くのか。困ったやつだな。みんなの願書はずっと前に出したぞ。受験準備に居残りもしないで、入学試験を受けても無理じゃないか。願書は出したのか。確か中学校の出願は締め切りが済んだんじゃないか。両方の目から大粒の涙が吹き上げたが、吹きもしなかった。先生は呆れて教員室を出て行った。校長室で調べて戻ってきた。顔中涙にしている児童の両肩に手を置いて元気に言った。よかった、校長先生は喜んでいたよ。今日が締め切りだそうだ。安心しろ、願書は校長先生が作ってすぐに持っていくからな。次郎はむせび上げた。試験まで1週間しかないから準備は無理だが、実力でやってみろ。お前は算術ができるし作文がうまいから心配するな。5年と6年の漢字だけ見ておけ。試験の日は前の晩に風呂に入って体を洗ってきちんと袴を履いていくんだぞ。いいか、わかったな。そう先生は笑い声を立てながら次郎の頭を撫でた。その日家へ帰ると手紙のことで家中が騒いでいた。すぐに浜の家のおじさんに伝えたかったができなかった。祖父は海軍の軍人に援助を受けるのも良くないことだが、この村から中学校へ行くことが対世間的に困るとあくまで主張した。祖母とおちかおばは受験しても無準備であるから入学できないだろうし、落第すれば本人も諦めるだろうから、諦めのために受験させたらいいと言って祖父をいなした。祖父は賛成しなかったが、入学試験は小学校の卒業式の後とばかり考えていたために、受験の当日にうっかり次郎を止めさせないで出かけさせてしまった。そしておばたちの見込み違いで次郎は試験にパスしてしまった。しかも3番で。次郎は海軍の軍人が援助してくれたのも、3番で入学したことも見えない神の手によってなされたものと信じていたが、さてこんなことをどう石田に話したらいいか、どこを話したらいいか、いつまでも迷っていた。